皆様こんにちは。今月6月より沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、3回目となりました。今回はどんな本でしょうか？
はい、やっぱり6月といえば沖縄ではやっぱり大切な日、慰霊の日があるんですけれども、
はい、
やっぱりこの時期になるとやっぱり沖縄戦に関する、書がたくさん発行されているんですけれども、今日はですね、その中の一つ一冊ですね、琉球新報から昨年がずっと出てるシリーズものなんですけれども、これが新しく出たので持ってきています。タイトルが、未来に伝える沖縄戦3ですね。編集が琉球新報の社会部、そして、琉球新報社から発行されています。
これはどういった内容の本なんでしょうか？
これはですね、琉球新報の、紙面で2012年の11月24日から、昨年の2013年7月14日までに連載された、その未来に伝える沖縄戦28回分をまとめたものなんですね。で、これは中学生、高校生が、はい、実際その体験者にこう聞き取りをして、それをまとめている本なんですよ。で、取材された方々は14名は28回分の連載なんですけれどもね。
ああ、そうなんですね。まさにもう未来に伝えていく若い人たちに、語り継いでいくという形。
そうですね。
そんなものなんですね。
はい、内容としても、もうですね、実際証言者の方々の肉声をそのまま乗っけているんですよ。だからすごい臨場感があるんですね。
そうですね。
はい、で、またその最初の方に写真もあるんですけれども、その証言者が、その子供たち、中学生、高校生に語りかけてる様子っていうのがすごく出ていますし、
そうですね、
で熱心に聞く、子供たちの姿っていうのも、感じられるんですよね。それが本当紙面にも現れてるって言ってもいいんじゃないかなって気がします。
やっぱりこの生のね、声を。体験をされた方から直接伺うということは、
はい、
子供たちにとっても、まあ、大きな衝撃もあるでしょうが、一番伝わるでしょうね。
そうですね。で、実際、沖縄戦体験っていうと、1950年代に鉄の暴風で、いろいろ証言を出されているんですけれども、やっぱりそれでも、沖縄戦に関しては証言したくないっていう、喋りたくないっていう体験者がたくさんいらっしゃるんですね。実際私の、両親とか祖母もあんまり語りたがらなかったんですよ。で、まあ、こちらも無理して聞くことなかったんですが、今となってはちょっと後悔している部分もあるんですけども、そういった形、こういった本のような形でですね、証言者の方々が本当勇気を振り絞って、証言してもらって、それが使命になる。そしてそれが子供たちに伝わっていくっていうことは素晴らしい、その語り継ぎの世界だと思うんですよね。
そうですね。その本当に貴重な体験を私たちみんなで共有していくことが未来につながることですからね。
はい、そうですね。またこの本を読んで思うのは、この本はそのもちろん男女、そして8歳からですね、7歳、8歳からですね、15歳、17歳の方々までのその年代があるんですが、はい、それぞれのやっぱり体験によって全然違うんですよ。
戦争の時にその年齢だったということですね。
そうですね。はい。
ああ、そうでしょうね。
ですから沖縄戦体験者は何十万っているんですけども、その方々一人一人にいろんな体験があったということが、この本を通しても見えてくるし、はい、もう一つはやっぱり戦争っていうのはやっちゃいけないもの。であるし、軍隊っていうものは決して住民を守るものではないということが分かってきます。
はい。本当にその体験された方の貴重なお話が収録されてるだけではなくて、その時期どういう状況だったのかという解説もね、はい、加えられているんですが、そんなものの一つ、避難号の民間人についての、メモをご紹介します。はい、沖縄戦当時、自然号は地元の住民らの避難場所でした。さらに自分たちでも壕を掘りました。しかし戦争が激しくなると日本軍は退却する道のりで民間人が隠れている壕に入り、民間人を追い出し始めました。壕を追われた人たちは新たな壕を求め戦火の中を移動しなくてはなりませんでした。米兵は当初日本兵がいる壕だけを攻撃し、 民間人が隠れている壕には攻撃を行わず、降伏を呼びかけていました。しかし、米軍司令官のバックナー中将が戦死すると、米兵は人がいる壕を無差別で攻撃したと言われています。本当になんか悲しくなりますね。
そうですね。ですから本当に沖縄戦のこの後半で戦死者がだいぶ出たっていうこともありますので、はい、それともそのバクナ中将が亡くなったことによって、その米軍が本当に怒りの攻撃をしてきたっていうこともやっぱり聞いていますので、はい、それがその証言によって裏付けられるっていうこともありますよね。
うん、そうですね。もう一つ、避難小屋についての紹介です。中南部から疎開してくる避難民を受け入れるため、国頭郡では地元住民が避難小屋を建築した。あざごとに建築する棟数などが指示された。小屋は集落の山手に建築され、材料は住民が山から調達した。切り出した木を柱にし、屋根には茅や細い竹を、床には木の葉を敷いた。青少年は徴兵されているため、女性や年配者が建築作業に当たった。小屋は10人から20人がかりで日に1軒ほどが建てられた。県が本島中南部から北部へ疎開を予定した数は、1945年3月までに10万人だったが、実際は約8万から8万5千人が移動したとみられる。ああ、国頭郡、北部ではこう、はい、避難してきた方を受け入れるための準備というのも行われていたんですね。
はい、で意外とそのヤンバルでの戦争って知られてないんですけれども、うん、この本にはその国頭での体験もありますので、はい、そういった意味で、避難戦っていうのがその中南部だけではなかったということも見えてきますね。
う
ん、
そうですね、
は
い、
でそれから最後の方にはその各所の最後にはその子どもたちが、その証言を聞いて何を考えたのかで、うん、何を学んだのかっていうことが掲載されているので、
はい、
そういった意味でもその証言者だけではなくて取材した子どもたちの肉声も見ることができる、うん、読むことができるという内容になってますね。
そうですね。やはり慰霊の日前後、家庭の中でもどうやって沖縄戦のことを、はい、語り継いでいこうかと考えていらっしゃる方多いと思うんですけれども、こういった本をね、元に、
はい、
親子で話をしてみる。
そうですね。ね、
同じ年頃の子供たちが取材したことを、またね、聞いてみるというのは、いいことですね。
そうですね。またこの本は県内だけじゃなくて、うん、やっぱり日本全国のいろんな方々に読んでもらって、うん、戦争の悲惨さ。で、この帯にもあるんですが、戦争に勝ち負けなんてない。みんな負けなんだっていうことを、やっぱり心に留めておいてほしいなと思わせる本ですね。
はい。それではもう一度ご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが、未来に伝える沖縄戦の3、琉球新報社会部編で、琉球新報社から発行されております。
はい、今回は3回目の配信となりました。沖縄本ライブラリーは、合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人、沖縄県文化振興会の支援でお送りしております。次回もどうぞお楽しみに。